おはようございます。よくいらっしゃいました。私たちの教会ではクリスマスの礼拝を2回行っておりましてね、今日がその最初のファミリークリスマスということで、手話の賛美またアカペラの賛美も良かったんですが、今年は教会学校の賛美が特に、入念にね練習をして来られたということもあるでしょうが、素晴らしかったですね。また聞きたいなと思うぐらいです。はい、ありがとうございました。来週の予告をしておきますけれども、来週も10時半の礼拝1回ですね。クリスマスの礼拝、来週が本当の意味でのクリスマス礼拝ですけれども、そして、礼拝の後はクリスマスの愛賛会、例年通り持ち寄りのいわゆるポットラックパーティーでありまして、ぜひ皆さん手作りのものであっても買ってきたものであっても結構ですけれども、一品ずつ持ち寄っていただいて皆さんでクリスマスをお祝いしたいと思います。また午後からは英語クリスマスの英語礼拝、そしてキッズクリスマスが行われます。そして夕方からはですね、ゴスペルクワイアのコンサートがあります。先ほどもハンドベルの告知がありましたが、土曜日2時からですねハンドベルのコンサートがありますが、今日も午後から白島のアライアンス教会でハンドベルクワイアの皆さんは演奏をするということですので、ぜひ頑張ってきてください。そして今日は午後からですねスマイル館でローブのクリスマス会もあるということです。クリスマス行事一色ですね。さて、もう気がつくと11時50分ですね。普段ならもう礼拝が終わってる時間なんですけどもびっくりしたでしょ毎週これぐらいいろいろあるとねあっという間に終わるなっていう感じですけども、短くクリスマスのメッセージをさせていただきたいと思います。今日は貧しいクリスマスというお話なんですけども、クリスマスというと貧しいというイメージはないですね。クリスマスっていうと豊かなイメージだと思うんですけれども、その私たちがこの豊かなクリスマスを送るために神様が貧しくなられたという話であります。聖書の言葉は先ほども読みましたけれども、コリントの信徒への手紙2の8章の9節ですが、もう一度お読みいたします。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。クリスマスの景色はですね、大体こんな感じですね。サンタがプレゼントを持ってくるとか、ケーキを食べるとかね、美味しいごちそうがあるとか、なぜだかクリスマスというとチキンですよね。なんでクリスマスでチキン食べるのかなと思うんですけどね。それから最近はイルミネーションですかね、広島の平和大通りのとこも電気代が3000万円ぐらいかかってそうですけど、ちょっとねどうかなみたいな、それはそれとして、ただクリスマスの景色っていうか様子っていうのはとてもワクワクしてね、美味しい、あるいは楽しい、本当にこういわゆる豊かな景色ですよね。私たちはもう十分に豊かな暮らしを送ってるわけですけれども、特にクリスマスはとても豊かなシーズンになっているわけです。しかし本当の豊かさっていうのは何かっていうことを聖書はですねこのように教えております。これは実は先週の説教で取り上げてお話ししたところなんですけれども、エフェソの信徒への手紙の1章の4節に、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。 神様はこの私たちを豊かにしてくださった、私たちを祝福してくださっているわけですけれども、それは決して、この世界のあるいはこの世の豊かさということではありません。おいしいご馳走をたくさん与えてくださったとか、きらびやかなイルミネーションがあるとか、プレゼントをいただいているとか、もちろんそういうことも神様の祝福ではあるわけですけれども、本来のこのクリスマス、本来神がキリストにおいて、つまり一人子をこの地上に送って私たちを豊かにしてくださった、その豊かさというものはここに挙げられているように天の霊的な祝福であると。まあ、これは先週もお話しましたけれども、なかなか私たちにはピンときにくいですね、実感しづらい祝福だと思います。しかしそれは私たちがこの目の前のことを今自分が自分の五感で体験できることによってしか祝福を感じにくいからなんですね。でも神様の目から見ると、神は永遠の世界を見ておられます。私たちが今日今この時もちろん幸せであることも願っておられるでしょうけども、それよりも何よりも永遠の世界において私たちが豊かであることを願っておられます。そのために神様が私たちに与えてくださった祝福というのは、先週お話をしたんですけれども、エフェソの信徒への手紙の1章の3節から14節に挙げられていて、一つは聖なるもの、汚れのないものにされるということです。人間はすべて神の目からは汚れたものであります。罪を犯して誰一人いわゆる心清い人はいないわけですね。そして、汚れている、まあ、汚れていると訳されている言葉はこの、不完全であるというような意味ですね。人間は皆不完全で、私たちの気づかないうちに誰かを傷つけたり、大きな失敗を犯している、まあ特に意識もしなくても誰かを悲しい思いにさせていることがたくさんあるわけです。でも神様はそんな私たちを汚れている、また不完全な私たちを清いものであり、また完全なものにされようとなさいました。でももちろんそれは自分の力で、私たちがいくら頑張っても自分を清く完全にすることはできませんね。そのために神の一人子であるイエス・キリストをこの地上に送ってくださって、私たちの身代わりとして十字架にかけて、私たちの汚れをすべてキリストが背負い、そして私たちを完全にするためにご自分は不完全になられて、辛い思いをなさるわけですね。また天の霊的な祝福の一つは、私たちを神の子にしてくださるという約束であります。私たちは皆神様に作られましたけれども、神様から離れて生まれつき誰も神を知ることも神を求めることもできないわけですけれども、一人子であるイエス・キリストが私たちのために死んでくださったことにより、私たちは皆この方を信じることによって神の子とされる。神の子とされるというのは、神様を父として親としてですね、私たちは頼ることができるということです。人間の世界にも頼ることのできる人はたくさんいるでしょうけれども、しかし、みんな限りがあるし不完全であるし、弱さを持っています。自分の親であっても完全な愛で子供を愛することは難しい。しかしこの世界を作りなり、私たちを作ってくださった神が私たちの親となって、24時間そして永遠に変わることなく自分の子供として私たちを導いてくださる、守ってくださる、愛してくださると約束されています。 また贖われ、罪許されると約束されています。贖うというのは買い戻すという意味ですね。私たちは神様から遠く離れて、言ってみれば売り飛ばされてしまっているような状態である。でも神様は一人子の命によって私たちを買い戻して、そして自分のものにしてくださった。神様は私たちを自分のものにすることで何かメリットが、いいことがあるでしょうかね。私みたいなものが神様のものになって何か役に立てるんでしょうか。迷惑ばっかりかけると思うんですよね。あなたをうちのチームに入れたばっかりに、いわゆるお荷物になってしまう、そう見られてもおかしくないと思うんですけど、いやいや神様は、いやそんなことはないよと、あなたは私のチームに入れよう、私のメンバーにしよう、そしてあなたを育てて、あなたを用いていくよって約束されてるんですね。そして永遠の命を相続させてくださいました。この地上のこの肉体の命で終わるものではありません。これがなくなったとしても変わることなく永遠に神様のそばで神と共に生きる命を与えてくださっている。これがクリスマスによって、つまりイエス・キリストがこの地上においでくださったことによって私たちに与えられた天の霊的な祝福なんですね。神様はくどいようですけども、この地上の祝福を私たちに与えようと思っておられるわけではありません。それもなくはないけれども、でもそれよりももう比較にならない、永遠に変わることのないこれらの天の霊的な祝福を与えてくださっているということです。神様が私をもうすでにこの罪汚れた私ですけれども清いものにして完全なものと見てくださって、神の子供として愛してくださって、神のものとして私を用いようとしてくださっている。もうこのことがですね、本当に皆さん分かってくださったら、これから生きていく人生何も怖いものはないです。どんなことが起こっても何も恐れる必要はありません。全てを失ったとしてもこれらのことは変わらないからなんです。この地上の豊かさは失われていくものなんです。でもこの天の霊的な豊かさは変わらないんですね。だから私たちは何も恐れることなく生きていくことができる。この地上の豊かさにしがみついているとするならば、いつこれがなくなってしまうか、いつ失われてしまうかということを恐れながら生きていかなければなりません。でも私たちはこの天の霊的な祝福に預かっているということにおいて恐れる必要がないわけです。しかしですね、忘れてはいけないことがあるんですね。私たちを豊かにするために、先ほど言いましたけれども、イエス・キリストは貧しくなられたという事実なんです。神様は、はいはい、じゃあみんなを天の霊的な祝福で満たして豊かにしてあげよう、はい受け取りなさい、ご自分も何も失うことなく私たちにプレゼントされたわけではありません。神ご自身が実は私たちを豊かにするために貧しくなられたということがとても大切なことです。私たちを聖なるもの、汚れのない完全なものにするために、イエス・キリストは神の清さを捨てて鞭打たれ傷だらけになって十字架にかけられました。私たちを神の子にし、神のものにするために、イエス・キリストは十字架の上で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた。つまりキリストは神から見捨てられたということです。私たちを神のもとに、神のものにするためにですね、神の一人子は神から見捨てられてしまったんですね。それは皆私たちがそうなるべき、その罰定めをですね、キリストが代わって受けられたということです。私たちを買い戻し、 罪許すためにイエス・キリストはなんとそのご自分の大切に育てた弟子から銀貨30枚で売られてしまいました。そして罪人として殺されてしまったんですね。本来なら私たちがそうならなければならない、その代わりにキリストは売られ、そして死刑囚となって殺されてしまったんです。そして私たちに永遠の命を相続するために、永遠の世界におられた方は全てを手放してこの地上においでになり、その命さえ手放して葬られてしまった。それは私たちを豊かにするために神は貧しくなられたということです。これを忘れてはいけません。神様がどれほど大きな犠牲を払って私たちを天の霊的な祝福で満たしてくださっているかということを忘れては、クリスマスの本当の意味を見失うことになります。ああよかった、こんなに美味しいものを食べてこんなにプレゼントもらって幸せだなっていうことだけで終わってはいけないんですね。っていうか、私たちに与えられている本当の祝福は何なのか、そしてその祝福のために神様がどれほど大きな犠牲を払って貧しくなられたのかということを覚えていただきたいと思います。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだ。私たちが豊かであるのはイエス・キリストが貧しくなられたからだということを忘れてはなりません。ではなぜそこまでして私たちを豊かにされたのか、なぜ私たちを葬り去らなかったのか、なぜ私たちこのように罪汚れた私たちを生かして神の子とし、神のものとされたのか、もうその理由は一つしかありません。ここにあるように、私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。それは神が恵み深い神であるからなんです。別の言い方をすると気前がいいということです。恐ろしく気前がいい神様なんです。神様は持っているものは全部惜しまずに与える神なんですね。恵みというのは無償で与えるという意味です。この天地を私たちに無償で与えてくださった神様、私たちのこの体を無償で与え、この空気や水を、この自然を無償で与え、この命を無償で与えてくださった神様です。誰もこれは自分で手に入れたわけではないです。さらにですね、それに加えて天のあらゆる祝福を無償で与えてくださっている。神様は持っているものは全部与えたい、最高最大のものを与えたいというのが神様の、私たちが信じているこの天地創造の神のご本性なんです。ご性格なんです。それはもうお願いしてお願いしてお百度参りをして苦しい苦しい思いをしてようやく聞いてくれるような神様ではありません。私たちが何も頼まない時からもう最高のプレゼントを私たちにイエス・キリストをこの地上で送ることによって与えてくださってる。そしてもう一つ大切なことがあるんですね。それは私たちに本当の豊かさとは何かということをそのことを通して教えてくださってるということです。本当の豊かさというのは持っていることじゃないんだよと、蓄えることじゃないんだよと、それを惜しまずに与えることなんだと。日本の国がどっかで、まあ今日選挙ですけども、どっかでなんかおかしいなとみんな思ってますよね。こんなはずじゃなかったってみんな思ってると思うんですけど、その一番の大きな原因は、日本はかつて世界で2番目の経済大国な、つまり豊かな国になったんです。ところがですね、その豊かさを手放す努力をしなかったんですね。もっと手に入れよう、もっと蓄えよう、せっかく神様が豊かに祝福してくださったのに、これを使う、これを惜しまずに与えるっていうことを学ばなかった、それが行えなかったっていうのが失敗の始まりのような気がします。まあそれは余談ですけれども、でも私たちはこのクリスマスに、たくさんのものを神様から与えられている、豊かな祝福が与えられているっていうことを感謝するとともにですね、 また私たちはその豊かさをどう使うかということを考えなきゃいけない。クリスマスは恵みということの、神が恵み深い神であるということの証ですね、証拠です。そして最高の見本であります。神は私たちを豊かにするために貧しくなられた。これは、まあ、言ってみればね、神の国の経済なんですね。難しい言葉で言うと、誰かを豊かにするためには、ね、誰かは貧しくならなきゃいけないんです。でもこの徹底的に貧しくなられたイエス・キリストのことを不幸だと思う人は誰もいないんですね。そしてその生き方は世界中の人たちを今も魅了して、今もその生き方、またその死に様によって私たちは正しい道に導かれているわけです。お祈りします。天のお父様、私たちを豊かにするために貧しくなり、神の位を捨てこの地上においでになったイエス・キリストの誕生を私たち共に祝いました。あなたは恵み深い神であられます。持っているものは惜しまずに、私たちのために、与える価値のないもののために喜んで与え尽くしてくださった神である、その神が私たちのそばにいらっしゃいます。今私たちはその神の子となり、神のものとなっているということを心から感謝をいたします。何も恐れる必要はありません。あなたがこの祝福を今も変わることなく与え続けておられるからです。どうぞ私たちも豊かであることをただただ喜ぶのではなく、この豊かさをどのように用いていくかということを考える一人一人となり、またそのような国となっていくことができるように、神様が示してくださったこのクリスマスの見本に従うことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。